高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ裁判員制度のお話をしばらく続けてきました。情勢状況が緊迫しておりましたので、その話が続いてきたわけですが、今日からは車の問題、交通の問題の話を少ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。少し前になりましたが、5月の15日に福岡高等裁判所が福岡の3次死亡事故、小さなお子さんが海にかかった橋から海に車もろとも落ちて、そして亡くなられたという、この事件で一審の福岡地方裁判所が危険運転致死傷罪を認めないで、業務上過失致死傷という罪名で懲役7年と6ヶ月、こういう判決を下していたのを破棄しまして、逆転しまして、危険運転致死傷罪の成立を認めて、それで懲役20年の判決を出した。大きく報道されてご存知だと思います。今日はその話です。一審判決は脇見が原因だということだったわけですね。それで業務上過失致死傷罪と酒気帯び運転、ひき逃げをしたという道路交通法違反で、今申し上げたように懲役7年と6ヶ月で、しかし高等裁判所の方は脇見ではなく飲酒の影響で前方をきちんと認識することができなかったという、したがって危険運転致死傷罪が成立するという判断でした。さて、この危険運転致死傷罪なのか、それとも業務上過失致死傷罪なのか、現在は法律の罪名が変わっていまして、自動車運転過失致死傷罪といいますけれど、さてその危険運転致死傷罪か自動車運転過失致死傷罪かという、その区別区分はとても難しい。危険運転致死傷罪はアルコールの影響で正常な運転が困難な状態になっていること、そしてそのことを運転手自身が自覚していることが求められます。ところで、アルコールの影響というのはどういう状態があるとありなのか、どういう状態だとなしなのか、アルコールの影響があるかどうかという判断を何をもって考えるのか、それから正常な運転が困難だという時のその正常な運転というのは何を指すのか、どうなると正常ではなくなるのか、どこまでは正常と言えるのか、それから正常な運転が困難な状態というんですが、正常な運転が不可能な状態とは言ってないで困難な状態だというものですから、困難という言葉の意味合いを厳密に確定することの難しさ、そういうことが重なり合って危険運転致死傷罪の成立をすると認めるかしないと認めるかというのは、考え方による幅がプロの裁判官でもかなり広がります、広くなります。現判決、福岡地方裁判所はこれを厳しく解釈をした。高裁はかなり広く判断した。こういう曖昧さというのは法律の世界では実は厳禁、いけないことになっています。とりわけ刑事法の世界ではその判断によって被告人に長い間刑務所に入っていろと言うか言わないか、あるいは一番極端な場合は死刑にしてよいかどうかと、こういう分かれ目になるわけですから、厳格この上ないという厳しさが求められるものです。その 刑事法の適用の場面で、ああも考えられるかもしれないけれども、こうも考えられるかもしれないというようなことが起こるというのは、これは実はとんでもないことなんですね。そういう裁判がまかり通るということになると、一国の司法が不安定であるということで、そのルールが本当に誰にも納得がいきながら適用されるルールとして、存立するためにはそんなことじゃダメだ、そんな曖昧さは許されないということになるはずなんです。私たち法律家の世界では、危険運転致死傷罪というこの犯罪は、そういう犯罪に求められる厳格性が欠ける、曖昧に過ぎる、抽象的に過ぎて、内容がはっきりしないという批判を言う人が少なくないですね。法律ができたいきさつなどが、厳しい状況に置かれたご家族や時にご遺族などのお気持ちを考えようと、その人たちの置かれた状態に対する同情とか連帯の気持ちが、この法律を成立させてしまったというようないきさつがあって、誕生の由来といいましょうか、この法律ができた事情の中にやはり少し無理があった。その点をどのように考えるかということを、実は今度の高裁判決は私たちに投げかけているという気がします。とても重要といいますか、大きな問題なので、このテーマはこの次の時にももう一度続けてお話をさせていただきましょう。今日はとりあえずここまでにします。それでは。